Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビズ東京ライブ、年変わりの週ということでございまして、この番組の原点に立ち返る、そんな回にしてみたいなというふうに思ってこのゲストをお招きをいたしました。今日のゲストはこの方です。
吉村香織です。
吉村香織。Best variety of the music of tomorrow. DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、吉村香織さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
この番組のもう初回のゲストでいらっしゃいました。
いやもう毎回その挨拶をしてくださってありがとうございます。初回のゲストでいらしてくれた吉村香織さんだと毎回言ってくれてありがとうございます。
そうなんですよ。さらに同い年でもありつつ、
ね、本当です。そうでした。
そうなんです。だからもうお付き合いが長くて5年の付き合い、うん、ほぼ5年の付き合いでございます ね。おかげさまでね、続いてるんです、この番組。
いやもう本当にありがたい、ありがたいことで、私が言う、
ありがたいことで、いや
おめでたいことで、本当に、さっきも言ったんですけど、
ね、吉村香織がいたからこそ、
いやいや、そんなことは、こそ、そんなことはないよ。
この番組が続いているというのは多いので、
どんどん羽ばたいていって、そうやってみんな羽ばたいてくんだよ、私だけ残して羽ばたいてくんだよ。
吉村さんからね、LINE が来たら、はい、あ、そろそろリリースかと、出せよ。
すいません、いつもね。
もうね、喜んで開けますよ僕は番組枠を。
ありがとうございます。
いやまあね、今日はその新譜のご紹介なんかもちろんあるわけですけれども、はい、吉村さんの最近の、まあ、近況報告、はい、あるいは、うん、プライベートのことなどなど、うん、公表したくないところまで公表させるっていう番組なので、
なんて意地悪な、
はい、覚悟しててください。
はい、覚悟、
はい、大丈夫ですか、なんか緩んでませんか。
大丈夫ですか。
はい、覚悟、
はい、覚悟。
まあ、差は去りながらですよ、
はい、
吉村香織のことを初めて聞いたかもしれないっていう方もいらっしゃると思いますので、
はい、
まあ、活動をどんな感じでやってらっしゃるかとかですね、はい、まあ、自己紹介ですね、
はい、お願い
します
。今ちょっと噛んだんですか、あのみさん。あるまじき行為ですよ、 DJ として。大丈夫ですか。
この辺、ね、り久しぶり、本当に久しぶりで、わあ、今日は冷や汗出る1時間になるわけですけど。
いやいや、とんでもない、とんでもない、いい子にしてますよ。
いや、よういますよ。クリスマスソング、あのシーズン、クリスマスソング、クリスマスシーズンが終わったところでございますけども、はい、吉村香織さんの活動内容を皆さんにちょっと、
いや本当、プレゼントしていただきたい、ね、今のくだりクリスマス全く関係なかったけどびっくりしちゃった。クリスマスのなんか歌とか
無駄にプレゼントって言ってしまった
から、ね、なんだろうね、
なんだろうね。緊張しております。
なんで、
どうぞどうぞ、吉村さんの、
はい、あ、近況、私という人物は、
自己紹介、
はい、はい、失礼しました。私、吉村香織と申します、うん、大吉の吉、村人の村、ひらがなの香織で吉村香織と申します。
お、
久々に言いました、この自己紹介。
大吉の吉に村人の村。なるほどね。
はい、東京都内を活動の、拠点としておりますが、はい、まあ、 まあ、気が向いたら名古屋大阪、今年2016年は、初めて北陸の金沢石富山に行かせていただいたりなど、で、まあ、去年2015年は、四国とか沖縄とかにもお邪魔したんですが、あと今年は札幌も行かせていただきましたなど、全国を、好き勝手にちょくちょく、回りながら、シンガーソングライター歌いとして、主に鍵盤を弾き語る形で活動しております。よろしくお願いします。
そんな吉村さんがリリースするらしく、
はい、すいません急な方向転換をありがとうございます。
いえ、まあリスナーの方々もね、
すいません
振り回すとあれなので、
いえ
どうでしょう、なんていうタイトルですか今度の新譜は。
は
い、
今度は、漢字3文字で新しい未来と書きまして新未来というアルバムになります。
新大阪みたいな感じですね。
あいいね。
えそうなの、
新大田とか
新大田とか
新横浜とか。
なるほどね。
あでもそれもいいかも。
新大久保とか。
新大久保もそうだ、
ね、西日暮里みたいな。
ちょっと
違ったか。
やっぱりそうだな、新と西にあるっていうのとまたちょっと違うかな。
そうかそうですね、
そうですね。
新未来いつぶりですかこれリリースは。
ですね、CD としては、今年の9月にリアレンジアルバムとしてピアノレスギターアルバムとしてリドイエイという、アレンジアルバムを出したんですけど、完全なオリジナルの、アルバムとしては2年ぶりですね。2014年の11月に袋の底
だ、はいはいはいはい、
あれが
覚えてますよ。
ありがとう。
全部あるもん吉村香織の CD。
いやキモい。
それファンに対して言う言葉。いやいや私の CD 全部持ってるのキモいみたいな。なんだそれ。
すごい嬉しいの反面の、ね、
いや本当に、吉村香織ファンでありますので、
私
新未来、
はい、
これどういう思いを込めたタイトルですか。でも
そうですね、まあいろいろいつもながらそんなに明らかにはしないことも多いんですけど、私次の誕生日1月で35になるんですけど、大体、まあ、女性なんで80まで生きるかもしれないけど、まあ、大体70くらいで、まあ、マイナス10くらい引いたところで
死ぬ。なんで引いてんのか
分からない。他人よりちょっと不幸かなくらいな感じの分の10年分引いたとして70歳くらいで死ぬとしたら、まあ、ちょうど人生真ん中だなと思って。
なるほど。
でまあ、10代、ね、なんか今いろいろ夢とか希望を持って期待をされた10代を駆け抜け、遊んだ20代を駆け抜け今30代来ていますけれども、
はいはい、
そういういわゆるティーンエイジャーみたいな人がまっすぐに未来を歌うというよりも、あえて今この35歳というしかも女性の、これからどういう人生を歩むかいろんな多岐にわたる年状況だと思うんですけど、なんで笑うの。
形容詞が多いなと思
って。多いよね、私も思った。いや本当言葉が長くなっちゃうの。まあとりあえずそのあえてこの35の女が未来を歌ってみようという
ほほほほ
というところでちょっと作ってみようかなと。
なるほど。じゃあ、まあ一般的にはこう落ち着いてきて、現実のことばっかりを語っている年代ではあるけれども、
そうだね、
夢を語ろうぜみたいな、ちょっと先のこと考えてみようか。
そうですね、それがなんか一体夢なのか何を語るのか、でもなんか生きてるのは変わらないわけで、50歳でも20歳でも、
はい、
なのでそこから見る人生観とかもなんか歌とかにしてもいいんじゃないかなと思いました、
うん、そんな中から最初の1曲をお届けしていこうと思うんですけども、
はい、
先ほど、聞かせていただいて、もう今日の時点でまだ発売をされてないんですよね。
そうです、
放送の時点では
むしろ来年
ですね、1月の12日2017年の1月の12日のワンマンライブで、はい、発売ということですので、まだ世に出回っていない CD をなんと今日はオンエアでお届けをするということなんですけども、
はい、すごい嬉しい、珍しいです、ね、
まず熱帯夜という曲をお届けをするんですが、はい、この寒いのに熱帯夜、 でも先ほどちらっと聞かせていただいたんですけども、もうなんていうんですか、吉村ザ吉村香織サウンドというか、
本当ですか、
あのひねくれているところの先にある安心感みたいなのがやっぱり
安心感
あ吉村さんだっていう、
あそうなんだ、
吉村サウンドがまた聞けたっていう、その嬉しさ安心感みたいなのがあるんですけど、うん、吉村さんとしてはどういうナンバーですかこれは。
そうですね、まあさっきの新未来というのもつながるんですけど、今の私しか書けなかった曲かなと思います。あとはもう皆さん の, あのお任せします、
お任せします、
はい、捉え方は
お届けをしてまいりましょう。吉村香織さんのニューアルバム新未来からです。熱帯夜。
平成生まれの女のこと、金持ちばかりの店でランチを食べよう。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live. お届けをいたしました吉村香織さんで熱帯夜でした。1月12日にリリースのニューアルバム新未来からお届けをいたしました。
ありがとうございます。
いやいいですね、やっぱりその吉村香織なんですかね、この声の包容力安心感みたいなのが
まだちゃんと聞いてないでしょ。
いやいやいや、だって、まあ、さっきねちらっと聞かせていただいて、いややっぱりこうなんていうんですか、ちゃんと完成したものでこう、はい、なあのう、ね、最後全部聞きたいなと思ってるんですけど、
はい、
うん、
ありがとうございます。
でも今回の CD って、うん、まあ、10曲入ってるんですよね。
そうですね、10曲、
結構なボリュームだと思うんですけど、
うん、
だいぶ苦労されたんじゃないですか。
ライブでやってる曲もあるはあるんですけど、はいはい、10曲のうちちゃんとカウントしてないんですけど、多分半分以上はライブでほとんどやってなくて、書き下ろしというか、
はいはいはいはい、
今回収録にあたって初めて発表みたいなのが多くて、で結構それは初めてのケースで、今までアルバム大体4枚くらいいろんな曲するのですけど、うんうんうんうん、音源は作ってきたんですけど、多分初めてかなと思いまして、うん、
なるほど、
そういう意味では新鮮ですね。
今日、合計4曲お届けしていくんですけれども、はい、この4曲も結構ジャンルが多岐にわたっていて、はい、楽しんでいただけるかなと思うのと、やっぱり今までの吉村香織はやってこなかったサウンドみたいなのが多分あると思うんですけど、うんうんうん、今回それ挑戦だったんですか、それともなんか変化なんですか、今後これやっていこうみたいな、いろんなジャンル今後は手を出していこうみたいな気持ちの変化があったのか、うんう
ん、なんかそれは、うん、良い意味で無責任というか、
ほう、
まあ、それも 結構新未来というか新しいスタイルで、あの自分の中でちょっと変わった判断基準だなって思ってるんですけど、なんかあの、まあ吉村、これ吉村香里っぽくないよねとか、これは吉村香里としてだったら歌いたくない、歌わない方がいいかなとかを今まではやっぱりちょっとある程度は考えてたんですけど、はい、なんかもういいじゃん、全部なんか無視してさって、歌いたいの歌えばいいじゃんというのを結構強めに出したのが今回のアルバムだったかなと思います、
ね、なんか歌いたいジャンルは今まで他にもあったけど、うん、吉村香里印として自信を持っていくにはまだちょっとっていう感じだったんですか、それともイメージ変えたくないなみたいな感じだった。
そうですね、自信って、あとなんか私はこういう曲が好きだからこういうことをやってればかっこいいと思っているというのがすごい多分狭かったんですけど、J-POP のリスナーとして一回原点に戻ったらいろんな曲好きだったなって思って、なんか、いろんな曲好きだったなっていうのが多分今回はすごい結果として出た感じだと思います。
じゃあ今回はそういう意味では、まあ、結婚をして、
はい、
結婚したのいつでしたっけ。
いつ、
あれ
2014年か
2014、あ結構そんな前でしたっけ。
2年、そうですね、2年
ちょっとですね、2014年に結婚して、まあそのいろいろ一緒に制作をするなどをするようになり、まあちょっと一皮むけた、まあ夫婦共同作品みたいなテイストも入ってきつつっていう感じなんですかね。
なんか恥ずかしいけど、
恥ずかしいけど
嫌だな、嘘
そっか夫婦は仲いいんですか。
いやでも全然喧嘩しますよ、全然喧嘩します。
全然喧嘩する、どんなことで喧嘩するんですか、音楽以外のことだったら。
いやちょっとくだらなすぎて
くだらなさすぎて
恥ずかしいんですけどね。
なんか料理の味とか。
あ、料理の味は逆に絶対喧嘩しないですね。そう、料理の味だけは絶対喧嘩しないですね。
趣味が共通している。
部屋片付けろ、ゴミを捨てろとかそういうもうあのよくある世の中の。
なるほどなるほど。
あのね、のびさんも経験あるかわかんないですけど、
はいはいはい、まあ、もうちょっとやってよみたいな、
みたいなね。
なるほどね、
はい、まあ、どの方にもある
微笑ましい
のか
夫婦のね、
はい、
形なんでしょうね。そうなんですよね。ベーシストギタリスト、どっちがメインなんですか、坪子さんは。
そうですね、さおもの、まあ、あのお母様があのピアノの先生もされてる方なので、まああの鍵盤 もう結構何でもできるんですけど、コンポーザーとかもやってますね、作曲
ミュージシャンであらせられます坪子さん、
刺激と申します。はい、坪子
刺激さん
で、メンバーでもあります。
坪子刺激さんと、まあ、結婚されている、まあ、あの普通にあの公表されてるところだと思うんですけどね、はい、そう、なんかね、衝撃が走ったあの瞬間からもうはや2年が経ったかって思うと、
衝撃走ったんですか。
なんかシンガーソングライター界では若干こう衝撃が。
え、そうなの。
そうそうそう、つぼと香りみたいな。
そう、でもなんか他の方、あの他にあのよく長年やってくれてドラム叩いてマービーっていうのがありまして、はいはいはい、あマービーかと思ったっていうのとかをなんかツイッターに書いてて、あそうだったんだと。
そうかもしれないですね。なんかマービーさんは、あのチャラく見えて意外と真面目だったりっていうのもありつつ、
まあチャラいです、
はい、最近たまに飲むことあるんですけど。
あーそうなんだ。
そうなんですよ。そうなんです。だから、まあ、みんなだんだん大人になってきたななんていうふうに思っている、
ね、
ところでございますけれどもね、はい、吉村香里さんを今日ゲストにお迎えをしております、
はい、
続いてお届けをしてまいりますのが新風新未来からでございますね、これは珍しい名前ですね、楽園はサルド、なんかこれちょっと先ほど聞かせていただいた時、
はい、
若干声が変わったかなっていう。
あーそうですかね、
気がしたんですけど、
うん、
自分ではそんな感じあります。
もう結構このアルバムからは声変わってると思います、なので、まあ、ちょっと嫌いになった方もいるかもしれないし、聞きやすくなったからね。それは人それぞれ好みがあるから、まあね、でも今私歌いやすいのはこの形なんですけど、
なんかこう、より一層ふわっとした感じだったイメージなんですよ、前の声の方が。
ああ
だから、肉声おかしいな、地声に近い方に来ているのかなっていう気はしたんですけど、なんかきっかけがあって変えたとかっていうのはあるんですか。
あちょっとちょっと歌を学んでみようと思ってというのがあるかもしれないです。あ
ボイトレに。
そうですね、行ってみました、初めて
行ってみました。
行ってみました。
発見がありましたか。
結構あったと思います、時間はかかったかと思いますし、お客 様、あのライブに来てくださるお客さんからは、あの単純に上手くなったとかそういうことよりは、なんかあの聞きやす、聞こえやすくなったとかっていうのはよくお聞きするんですけど、 なんかまあそういう実はこういうことしてたっていうのを、あの知ってる友達とかにはなんかあの褒めてもらえることがありました。
お届けをしてまいりましょう、
はい、
吉村香織さんで楽園はされど。
バカ野郎はいつでもしがみつかずに旅先恋をして馬車に積んでく。馬には呼吸を止めさせないで。馬には呼吸を止めさせないで。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nori's Tokyo
Life. お届けいたしましたナンバーが吉村香織さんで楽園はされどというナンバーでございました。
はい、
楽園。
うん。
どこ？
うん。これはですね、うん、あの今年2016年9月に、仲良くさせてもらっている平井美恵というシンガーソングライターと、
はいはい、
沢博子という、
はいはい、
お二方と、スプリットツアーとして東名浜ありまして、
はい、
でそれが、楽園はされど焦がれというツアー
名、なるほどなるほど、
うん、だったんですね、
はい、
でそれで、ファイナルの東京の時に、まあ、3人で、まあ 一応3人でつけたツアータイトルだったんですけど、そっから勝手に拝借しまして楽園はされどという、
なるほど、
まあ、ちょっとその旅の思い出しかり、なんかなんとなくを書いた曲がこの曲だったわけでございます。
なるほど。なんかこうかっこいい バンドサウンドというか、ね、なんか仕上がってまして、これじゃあれですね、なんかドラマのタイアップとか決まってバーンとヒットしたら、ちょっと私たちのさーみたいな感じに平井美恵さんとか怒ってくるんじゃないですか、みんなでつけたタイトルちゃうみたい な,
なんで香りなんか勝手に使ってんの
久しく会ってないな平井さんそうそうそう、しっかりちょっとな、ね、怒ってよみたいになるじゃん、
怒ってよちょっと
なりそうな気しますけど、吉村香織さんゲストにお招きをしております、はい、今日よく噛むな、やっぱ緊張してるな、
ね、何緊張してるしさなんか携帯鳴らしてるしさっきなんか ね皆さん多分気づいてないと思うし、私も気づかなかったから言わなきゃよかったんですけど、なんかの携帯さっきなんかね来てたらしいですよ、
しちゃったんですよ、うん、親父からでした。
あら大丈夫ですか、緊急の頼りじゃなかったですか。
年末年始、うん、年末年始実家に帰ってくる件につき連絡をよこせと
めっちゃ家族のファミリーな件やん。
そうなんですよ。
いいな。
そんな感じのね、はい、連絡が。
なるほど。
そう、僕ガラケーを、うん、とスマホを持っているので、ガラケーの方は、うん、もうめったにならないんで、うん、ちょっと油断して切るのを忘れてました。
ああ、じゃあまさかのミラクルな瞬間だったんですね。
まさかのこの時間にね。
はい。伸び父様から、ね、
父親から電話かかって、竹尾頑張っておりますので。
はい。あとで絶対竹尾さんにお電話お返ししてください。
そうですね。竹尾夜遅くまで来てるので。はい、返しておきたいと思いますけれども母弥生元気ですか。
母弥生もう元気元気。
あ、そうですか、
うん、なんか母弥生はね、この間は北海道に行ったと思ったら京都に遊びに行ってとか、なんか、ね、
アクティブですね。
すっごいアクティブ。私も多分その血を受け継いでるんですけど、すごいね旅好きなんですよね。
一人で行くんですか、母弥
生。あと友達だったり、兄もいるので兄と一緒だったりとか、まあ、私も一緒にいたりとかするんですけど。
そうなんだ。
もう元気で何よりですね。
それが一番ですよね。
本当にね、ありがたいですよ。
本当にこの35ですか、僕たち同い年ですので、うん、これぐらいになるとこうね、親のことを、うん、なんていうの、話題にするじゃないですか。
そうですね、
こう友達同士とかでも、うんうんうん、夫婦同士とかでも、うんうん、どう最近そっちの親は、うん、みたいな。なかなかね、こう自分がそういう立場になるなんて思ったことがなかったので、
うん、
想像してなかったことが、ね、年齢を進むといろいろ起こるなっていうのは、
いや本当ですね、
思いますけどもね。
自分自身もだし、親も変化を迎える年齢だったりしますからね、いろいろね、
うん、だからなんかこうやって大人になって気づいたら確かにもうすぐ50とかになってんだろうな。
いや
みたいな。
本当そうだと思うわ、
ね、
だって今までのさ人生長かったなって思う？
思わない。
思わないよね。でもあとさ、まあまあ倍生きれたらまあいい方かなというかさ、
まあまあまあそうね、
まあもうちょっと生きれるかもしれないけどさ、うん、なんか結構すぐだよ。
さっき70ぐらいで死ぬかなみたいな話をしてたじゃない、
うんうん、
理想的には何歳まで生きたい？
ね、どうかな、どうかな、孫がいるかにもよるな。
あ、
でも、
まあね、
あんまり、そっか、今でも私60いかなくてもいいなって思う。
あ、60いかなくてもいい。
うん、なんか年金もらえないかもしれないじゃん、
まあでも
とかそういう、なんか生きていけてるのかなとか思っちゃうんだよね。
まあ、なんとかなるさ、
うん、
元気でさえいれば、
まあ、ね、
うん、でもそのなんだろうの、周りに気を使わせてまで長生きをしたくないみたいなのあるじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
迷惑っていう言い方あれですけど、うん、そのおじいちゃん大変なんだからみたいな感じでね、うん、周りの行動を制限してしまってまで長生きはしたくないなってそこだすごい思うんですけど、うん、でもそうじゃなければなんか別にええかなみたいな、
うんうんうん、
眠ってる間に死ぬのがね一番
いいよね。いいよね、
我々35歳ですけどまだ ね
なんか何をこんなにも眠って憧れを持ってし、なんか何がこういいよねとか言ってるかと思った ね。死に際の話、
おそらくそうですね、30代で死ぬんだったらそういう死に方はなあんまりないと思いますけど。
そうだね、確かにね、そうですね、うん、
まあまあまあ、でも、まあ、
悲しみ方も周りもね結構また違うですよね。
悲しんでくれるかな、なんか
悲しむよ。いや悲しむ悲しむ、
この人
今も今でも泣ける泣ける。
嘘、絶対嘘
超涙出るんだけどマジで、本当悲しい悲しい、伸び死なないで、大丈夫。
そこまで言われるとすごいすごい嘘っぽい、あっぱれな嘘っぽさ
いやでもそうですね、私多分他人の方のお葬式でも泣けるんで多分泣くと思います。
あ、そうですか。でも年に 3,4 回しか会わないじゃないですか、うん、俺と香里も、うんうんうん、まあ、あの友達と、うん、僕は思ってますけど、
うんうん、思ってるよ。
ちょっと早すぎた
覚悟、うん、
そう、でもやっぱりねそういう中でもこうお互いいなくなったら寂しいなってやっぱ思っちゃいますしね。
うん、なりますよやっぱり。
面白いもんですけどね、うん、でもまあ年齢が進めばだんだんと、なんでこんな締めっぽい話して
るんですか。なんかね、なんだろうね。でも意外とそんなライトには話してるよね。
そうそう、ライトにやってるつもりですけど、うん、でもまあいずれ周りの人たちが一人また一人とっていう。
そうですね、それがね、なんか寂しい。まだまだそんなに例えば結婚ラッシュを迎えたようにはまだね迎えてないですけど。
そんなわけで続いてお届けをしていくナンバーでございますけれども、
はい、
バルーンという曲、
はい、
どういう曲ですかこれは。
はい、これはでもさっ、そうですね、結構新しいというか私が挑戦するジャンルとして新しいのですが、
はいはいはい、
結構あの私と同世代としての方が聞くんだったらなんかいい感じの90年代を振り返れる感じのサウンドにもなっている、ちょっと懐かしい感じにもなってるんじゃないかなと思う。
小室さん世代っていうことですかね。
そうですね、
懐かしむとしたら、うん、先ほどこれも聞かせていただいたんですけど、うん、まあおしゃれ、
おしゃれ、でもおしゃれって思うよ ね。そう、私結構なんかの10代の時あのチャラとかウーアとかも聞いてたので、あそこら辺のちょっとクラブミュージック的なところのなんかあの、
うん、今聞くとでもあの辺もおしゃれじゃないですか。
そうそう、おしゃれですよね。すやっぱりずっと昔おしゃれって思ってたものってずっとおしゃれで、でもなんかまだあのやっぱバンドとかの方が生身のものの方が目に見えるし好きだったから、そこをまだ理解できてなかったんですけど当時リアルタイムの、なんかもう最近ようやくなんか年齢とか体とかもなんかちょうどそのこういうゆったりリズムに合ってきたのか。
なるほど、
うん、なんか
なんか吉村香里大人になっちゃったみたいな感じ。
なっちゃったね今更ね。
そう、なんかこの間までレモンハイばっかり飲んでた吉村香里がなんか赤いこうカクテル飲んでるみたいなバーカウンターで。
でもそのさ形容詞が赤いカクテルって何それ。なんかちょっと間に合ってなかったんじゃない今のは。
コスモポリタン。
コスモポリタンって何。
なんかそういうカクテルが、
それなんかあのもう今日のスペシャルのカクテルですみたいな。
そうあの吉村さんのイメージでお作りしましたみたいな。
そういうやつ。
あちらのお客様です。
いやもうめっちゃ今なんか顔でめっちゃ表現してくれてるけど全然これ伝わってないからね。頑張ってるけどさ、分かるよ。
DJ 失格ですね。なんで今日そのダメ出しすんの俺のこと。
いやいやダメ出しじゃないよ、もういっぱい今いいとこつまみ上げて
愛情をね、
うん、
注いでくださっているということで、はい、お届けをしてまいりましょう。吉村香里さんの新世界、あ、新吉村香里さんの新未来からです。バルーン。
今夜はすでに。 게 야다泣きつらなど響かない南
ライブをお届けいたしましたナンバー、今日のゲスト吉村香織さんの新譜新未来からバルーンというナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズーラジオ DJ カリンです。今年も皆さんと一緒にたくさんのインディーズアーティストの素敵な音を聞いてきました。のびさん、改めて感謝します。ありがとうございます。大きくマハロー。さて、今週もハワイ州観光局の最新情報をお伝えしていきます。
ハワイ州観光局アシスタントマネージャーセールス&マーケティング担当の石割彩子さんです。彩子さん、アロハ。
アロハ。
さあ、年の瀬ですね。ハワイで新年をお迎えになる方もいらっしゃると思います。この時期ならではの楽しみ方を教えてください。
はい、ハワイでは毎年恒例で大晦日に花火が打ち上げられます。ホテルではニューイヤーズイブのカウントダウンイベントが開催されたり、レストランではニューイヤーズイブ特別メニューなども提供され、いろんな過ごし方がありますが、毎年恒例でハワイ各地で花火が打ち上げられます。そんな花火もクルーズから鑑賞したり、ビーチで座って鑑賞したり、オーシャンフロントのレストランから眺めたり、いろんな楽しみ方があるんですよ。今年の大晦日に花火が打ち上げられる場所としては、オアフ島ワイキキやカウアイ島ポイプビーチ、マウイ島ワイレア、ハワイ島カウナオアベイ、マウナケビーチホテル前のビーチなのです。また年始は初日の出を見にハイキングしたり、ハワイ語で太陽の家という名を持つ標高3055メートルのマウイ島の晴れ明からや、標高4205メートルを誇るハワイの最高峰のハワイ島マウナケアのサンライズツアーなどに参加するのも一緒の思い出になりそうです。またハワイは日本文化が浸透していますので、ハワイにある神社に初詣に行ってお願い事をしたり、おみくじで運試しをしたり、ハワイの柄の守りを購入したりもできるんですよ。餅つきを行ったり、イベントに参加することもできます。ハワイでのイベント情報は公式サイト gohawaii.jp またはポータルサイト allhawaii.jp でチェックしてくださいね。それではラジオを聞きの皆さん、良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。ハワイ州観光局のアシスタントマネージャーセールス&マーケティング担当石割彩子さんでした。
マハロ
ー。ハワイの休日はこれからが本番ということで、皆さんをお迎えするばかり。いらっしゃった時には1210-1210ケーズーラジオもお聞きくださいね。そして年末年始はゲストの方もいらっしゃってるかもしれません。アラモアナセンターにありますケズラジオシロキアスタジオにもぜひ立ち寄ってみてください。お待ちしています。さあ、 では最後に1曲、今日はこの人の歌声をお届けします。カウイマエド、ジョイフォー、ジョイフォー、お聴きください。今年も楽しくありがとうございました。良いお年をお迎えくださいね。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケーズーラジオのカリンでした。 Thank you so much.
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けいたしました、お届けをいたしましたナンバーがよし
今の入れる、入れてくださいね、入れてくださいね、
噛んじゃったね吉村香織さんで、バルーンをお届けをいたしました。
バルーン、
今日ご紹介をしているこの新譜新未来でございますけれども、はい、これのリリースライブ、ワンマンライブがございます、
はい、
1月の12日2017年ですね、
はい、
これ木曜日ですか、
木曜日
の夜でございます、池袋のリンゴ屋というライブハウスでございますけれども、うん、この日はあの吉村さんだけではなく、
うん、
あの有名アーティストモニカ&メアリーさんが
、ね、悲しきかな、
オープニングアクトで、
はい、
登場されるということ で、
そうなんです。
このモニカ&メアリーさんとはどういうお知り合いなんですか。
私です私と夫です。
私と夫で
私とあの坪子が、まああのまあ、もっと気を抜いて無責任に好きなことをダサい曲も含めてやろうよっていう遊びのユニットを。
どっちがモニカなんですか。
そう、それ聞かれるんですけど、これね、はい、どっちも女の子の名前なんで。
そうですよね、
どっちでもないんですけどね。
そうなんです
ね。じゃあ私モニカ、
私モニカ、
はい、
そうですか
私モニカの方で、
夫がメアリーっていう。
そうね、
あ、なるほどなるほど、
そうそう
適当に喋ってません今、大丈夫ですか
大丈夫
OK、OK、はい、まあ、吉村香織さんさんで、うん、坪子さんのユニットということで、
はい、
モニカ&メアリーと、
はい、
ですね、が19時夜の7時から始まって、
はい、
7時半から本編。
そうです。
ということで本編はこれフルバンドで、
フルバンドで、そうですね、基本的には
フルバンドで吉村香織の、まあ、新譜の曲を中心にということになります
かね。そうですね、まあ、やっぱりリリースワンマンなんで。
そうですね、
そうで、なぜこの木曜日にやるかというと、
はい、
いいですか。
いいですよ。
1個だけ、私がこの変な日にやるのは、
はい、
私あの誕生日には絶対ライブをしないって今までしてきたんですけど、
はいはい、
初めてそのまあ、35歳で人生の途中でちょっと気が変わったようにライブを初めてやってみようかな気まぐれにみたいなことでワンマンを誕生日当日に初めてやることにしました。
1月12日が吉村香織の誕生日。
そうです。
なるほど、
35歳になります、その日に。
これもし僕が行くとしたら、
うん、
何持って行ったですか。
2500円とドリンク代を持ってくれれば大丈夫
普通だった普通だったそのプレゼントってどこで買えるんですかね、それ、うん、どうやったら買えるのかな。
プレゼントはですね、
はい、
お支払いは、
お支払い、
お支払いじゃないやですね、私 の、 あの12月、28日12月30日とまだ年内ギリギリあの、
はいはいはい、
都内でもライブがあるんですけれども、はい、ライブ会場で、前売りのチケットを、発売しております。でまたは、予約のメールの方もあの E メールと、ホームページのメールフォームからもお受けしておりますので、
はい、
何かしらの形でご予約いただければ前売り価格2500円と、当日ご来場時にドリンク代お支払いいただく形で、ご観覧いただけますので、ぜひともぜひとも遊びに来ていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。この日はね、あのフルバンドで吉村香織が聴けるなかなかない機会でもありますので、
はい、
ぜひ、今日のね、あの音源聞いていただいて、あ、いいな吉村香織って思っていただいてる方が5万人ぐらいいると思うんですけど、
すごい、
その方々には全員お越しいただきたいなというふうに思っております、う
ん、お願いします。
今日のゲスト吉村香織さんをお迎えしております。1月12日ニューアルバム新未来がリリースでございます、
はい、
1月12日は吉村香織さんの誕生日でございます。
ハッピーバースデー、
ハッピーバースデ
ー。
そんな吉村香織さんにお願いをしたいことがございまして。
来ちゃった。
DJ のビス東京ライブにはですね、名物コーナーがございましてですね、のびに聞けというコーナーがあります。大変僭越ではあるんですけれども、吉村さんに僕に対して何か質問をしていただくというコーナーなんですね。まあ、わかりますよ、私は質問をされに来ているんだと いうのは分かるんですけれども
すごいですね。
一応それコーナーなので
なんておこがましいコーナーなんだなんてずうずうし最後の最後に
本当に大変に申し訳ないところではあるんですけれども
すごいですね、
ちょっと私も結構散々質問させていただいたので逆にちょっと何かあるんじゃないかなっていう。寂しくなっちゃう
ね。そうなんですよ、伸び立て質問されたいね。そうやね、
そうなんですよ。
そうやね、
そう
そう。
どうでしょうか、
私何回目だっけこれ質問。3回目、
もう5、6回ですよ。
え、そんなにしてる。
はいはい、
そんなにしてるけど全然何聞いたか覚えてない。
まあすっかその程度なんでしょうね。
もし自分が星野源だったら何をしますか、
はい、
1日24時間のタイムリミットの中で。
新垣結衣とデートしたいです。
そうか、
そういうのなしにしてってことですか。
いや、いいけどいいと思うよ。
星野源なんでしょ僕。
うん、
大体同い年だしね。
そうなんだよね。
そう
びっくり。なんか2個くらい、なんかさ
若く見えない、あの人。
若く見えるけど、でも年下だとも思わなかったというかさ、なんかちょっといい人ってさ2個くらい上かなってずっと思ってる自分の感覚がない。
まあそんな僕が星野源だったらですね、うん、まず多分オフの日っていうことですよね、仕事
は。まあまあ丸々もう星野源である限り、
まあイメージ多分ちょっと昼過ぎからなんか1本ぐらい収録入ってんのかなっていう感じなので。
わかる。
そうでしょ。
だから収録1本くらい入ってんのかなっていうのがあるよね。
そうだから朝はこうゆったり過ごすわけですよ、うん、
そこ
ボサノバとか。
ああ、そういうね、おしゃれだよね。
そう、まあ、その、話の運びをね、うんうん、ちょっとこう考えつつ、迎えの車が来るのを待つと、
うん、
で、まあ、12時に入って、まあ、弁当食ってなんか収録やって、夕方まあ5時頃には終わるのかな、
うん、
で5時頃に終わったら
終わるのかな、
まあ、ちょっとデートするわけですよ当然。
あ、そうなんだ。
誰に電話しよう、吉村香織なんだろうねここは。吉村香織に電話をして、
さっき新垣結衣って言っただろ。新垣結衣とデートするって言っただろ。絶対吉村香織はずないんだぞ。
吉村香織に電話するわけですよ。
星野源が
吉村香織に電話する。吉村香織に電話をして、まあ、車に迎えに行って、うん、でもなんかこう意外に庶民派の居酒屋で飲み始めるみたいな。
あ、なるほどね。そこがまた女性にね、
そうなんですよ、
受けがいいんだろうね、
はい、で2軒目行こうって言ってちょっと景色の見えるこうーバーとか連れて行って、でサクッと送って帰る。そうそうそう、で帰ってしっかり寝る。やっぱりお肌を保つためには寝ないといけないから。
お肌を保つためには、ね、
お肌を保つためには寝ないといけないから、
やっぱり大事、ね、
ゆっくり半身浴をして。
なるほど、そうそうそう、そこは気を使ってるんだね。
半身浴はやっぱりこうなんか iPad とかがジップロックに入れて持ち込んで、うん、
あ、なるほど、そこはジップロックなんだね。んそこも庶民的なんだね。そうそうそう、
で自分 の, 出てるドラマとか見ながら、
うんうん、あ、そこは復習をするんだ。
そうそう、やっぱこのちょっと角度違うなとかなんかやりながら半身浴をして、うん、でゆっくり休むみたいな。
あ、は
い、普通だったね今の。
普通だったね。なんかノビーが星野源だったらというよりもノビーが想像した星野源の生活だよね、ただの、ね、
でも星野源って多分普通の人だと思うんだよね。
あ、そうなのかね。
なんかそのトシちゃんみたいな感じじゃないと思う。
あ、アイドルみたいな。
そう、
なんでトシちゃんなの今出てくるのか。なんかさ、もうちょっとせめてジャニーズのさ、
今時あんなにこうなんていうの、プライベートがこう分からない人もなかなかいないじゃないですか。
郷ひろみとか、
あ、郷ひろみとか、そう、もう常になんかゼニアのジャケット着てないといけないような
イメージ。そうだね、なんか自転車とか乗ったことないんじゃないみたいなね。そう、スーパーの袋とか触ったことない。
せめてタクシーみたいな。
そうだね、そう、せめてタクシー。あ、今日はタクシーかみたいな。さ、そうそう、郷ひろみのモノマネできないんだけどさ、そういうね、今の部分はそういう気持ちで聞いていただきたかったんですけど、
タクシーですみたいな、
ね、似てない。
うっせえ。バリ雑言が飛び交っておるこのスタジオで。
雑言。
吉村香織さんをお招きをいたしました。はい、いかがでしたか。今日もそろそろ1時間終わりなんですよ。
本当だね、早い。
そうなんです、うん、この後ダウンロード版だけのおまけトークというのもありますので、そちらの方で吉村香織さんの、プライベートが赤裸々に明かされます。ぜひですね、今日オンエアで聞いてくださっている方は、ダウンロード版だけのおまけトークチェックをしてください。無料でダウンロードをして聞いていただくことができます。PC とスマホ両方対応しております。
両方対応。
アドレスは http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております。ラストのナンバーでございますが、
はい、
またこれもね、2016年ですよっていう感じのタイトルですけれども、
ああ、うん、
あれに見えるは桜でしょう。
ああ、そうだね、はい、そっかそっか。
これちょっともうタイトルからしてこう意味のつかみづらい感じなんですけど、
うーん、
これはあえて説明なしで言った方がいいですか。なんか
そうですね、あ、一応これ、まあ、説明させてもらうとするならば、今回の新未来というアルバム全般においてなんですけど、
はい、
ゲストミュージシャンとしてですね、 他 の, そのさっき一番最初にかけた熱帯夜とかあと暮らしっていう曲とかにアラン・ヒルズから井出忠というギタリストを、お迎えしてたり、さっきあの楽園ワサイド小金というツアーで一緒になった澤博子の、メインサポートをしているギタリスト友宗勇氏 の,、あのギターアレンジを一曲入れてたりといういろいろね、あのまた新たなつながりの方にミュージシャンさんに参加していただいてるんですが、この次にかけていただく、あれに見えるは桜梨翔は、女子限定レーベルの花とポップスより、そちらの鶴内花、鶴内花さんと佐藤智美さんがあの共同でアレンジをしていただいた作詞作曲は吉村香織の曲でございまして、発売は1月ですけれども春に向けてちょっと春なチューンな感じで、
なるほど、鶴内さんも飲み放題ですけど
鶴内さんも飲み放題なんで
鶴内さん飲み放題なんぼろんでも大丈夫です、飲み友達ですけども、本当になんていうんですか、吉村香織のテイストも感じるけど、でもその吉村香織が鶴内さんの持ってるキラキラしたドレスを身にまとったみたいな、なんかそういう不自然っていうとネガティブですけど、新しいな、これ今まで見たことないな、この人みたいな、
ありがたいです、
なんかそういうチューンに仕上がっている感じがいたします、そんなわけで今日は1月12日にアルバム新未来をリリースされます吉村香織さんにゲストにお越しをいただきました、またぜひお越しください、
やだよ
ラストのナンバーお別れはあれに見えるは桜でしょうというタイトルでございます。今日のゲスト吉村香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけトーク、お疲れ様でした。
おまけトーク、お疲れ様でした。
何それ僕の真似をしようとしてんの。
何それ僕の真似をしようとしてるの。
うっとうしいわ
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。なんか元気そうで何より、
うん、
モニカが元気そうで、
モニカ元気、
モニカ元気、
モニカは元気よ。
モニカは日常何してるの。
モニカはだいたい晴れてると最近は洗濯が好き。
あ、 そう
洗濯はしたいけど
洗濯物のどのパートが好きなの？
冬なのでしかもあのうち洗濯機外なんですよ。
あで冷たいね。
冷たいから洗剤を入れて水に溶かしてシャバシャバシャバってちょっと鳴らしその鳴らす時
洗剤に入れてシャバシャバシャバってちょっと鳴らす時
洗剤を水に入れてシャバシャバシャバって鳴らす、はいはいはい、なんか悲しいなんか中流より下の階級の家庭感がすごい垣間見えましたね。
そんなことないよみんな洗濯これあの洗濯板でやってるってちょっと大丈夫かいって思うけど、
まあそうだね、でしょ世の中はさ洗濯機と乾燥機が一緒になっているのでしょ。
あれでもすごく高いでしょ。
そうなの。
なんか十何万とかするの。
あそうなの。
見てる。
へえ。
そうあれ欲しい。
あれ欲しい ね。すごいよね。だってなんかお天道様に干さなくても乾くっていうことを考えちゃったね。
でもどうなんだろうねあの、うん、ワイシャツとか、
うんうん、
くしゃくしゃになりそうじゃないですか。
なりそうだよね、
うん、なんか最近は研究は進んでるんでしょうけど、
うん、
そうは言ってもね乾燥機ですから。
でも西島秀則
はいはい
はしわくちゃそうな感じで言ってないよね全部綺麗な食べ物とか綺麗なシャツが出てきそうな家電だよね。
まあ確かに
西島さん
でもそれはもうイメージ戦略ですよ。
本当だよね、うん、負けてるよ。
そうだよ、
まんまと飲み込まれてます。
だってもう今時の車なんか排気ガス出さなさそうでしょ。
出さなさそう。
でも出てるもの。
出てるものね。
そう、
そうだよね。
そうだよやっぱイメージ、う
ん、イメージすごいな。
大事大事。
イメージですっていう CM 多いもんね。なんか横にさ、
あ確かに
さ
この画像は
イメージですって。じゃあ何って何を伝えたいのっていう。
でもあのなんでインスタントラーメン袋麺の表の写真の右下に、うん調理例って
書いてある。
あれが出始めたのが多分10年ぐらい前なのかな。その前そんなんなかったじゃないですか。いやわかるでしょみたいな。
なるほどね。そうそうそう
この中にこんなナッパと卵が入ってるわけがないじゃないかみたいな。
ないじゃんっていうね。それをなんかわかんないけど訴訟大国の影響なんですかね。なんかわかんないけど細かく書いとかなきゃ。いやいや子供飲んだらいけないよそりゃっていうこともさ子供は飲んではいけませんって子供はじゃなくてもさ飲んではいけませんとかさ書いてあるけどなんかね
なんかあのこんにゃくゼリーの頃から始まっちゃったのかな。
あーねあとね
でもそのうち僕お正月だから言いますけど餅がね規制されるんじゃないかと思って、うん、ちょっと危惧してるんですよ。
あー本当やだ。
毎年でも亡くなる方いるじゃないですか。
そうですね
喉に詰めて
そうだよね密度高いもんね喉に詰まったら、ね、
なんかその無理な食べ方をしてしまっているんだったらそれはちょっとやめてよっていうの分かるんですけど普通に食べててもやっぱり詰めてしまう方もやっぱりいるわけで、
ね、難しいですよね。
そうその方々の気持ちを思うとすごく残念であまりあるんですけど、
うんうん
でも餅食べたいじゃない。
そうだよねだってその方も食べたくて餅を食べてる
からね。そうなんだよね。でも家族はそうは望んでないはずなんだよ。
そうだ ね
餅がね好きだったはずなんだから餅を規制すんなよ、うん、でもなんか誰か言い出しそうでなんか怖い。
すっごいカットしないと食べでもあのなんかレバーとかレバ刺しとかもさ、うん、なんか規制されたじゃん。
そう
なんかすっごいカットしたナタデココみたいなサイズでもダメかね。詰まっちゃうのかな。
詰まる時は詰まらない。でもさ赤ちゃんとかにね食べさせてそれ詰まっちゃったりするっていうのがあるかもしれないし。
そうだよね細いもんね喉ね。
なんかもうレバ刺しとかも自己責任ですってバーンって表示する義務をつければまあよかったのかもしれないなと、
うんうん、
逆にね、
うん、
死んでも文句言うなよみたいな、
うんうんうん、なんかね規制が先なのか
そう
みたいなのがあるじゃん。なんか先に取り締まるから防げるのか防ぐためにえなんかわかんないけどさ
そう
なんか誰が決めるんだろうね。
でも路上ライブも一緒だと思うんですよ。結局あれ苦情を言う人が一人いるから、
うん、
警察としても苦情が来たら
対応
せざるを得ないから、
うんうんうん、そうだね、動くみたいな
のは言いますよね、よくね。でも別にあの聞きたくない人はスルーするわけじゃないですか、うん、路上ライブなんて、うんうん本当にそのすごい通行の邪魔してたらそれはダメかもしれないけども、うん、ギター一本持ってね、
うん、
誰かがこう生声で歌ってるのが邪魔になるわけもなく、
うん、
なんでそんなにみんな目くじら立てるんだろうみたいな、
うん、
思っちゃったりするんですけどね。
思っちゃうね。 社会を考えてしまうよね、無駄に30代
息苦しいでもなんか面白いなって思ったのは、うん、今年から年末あの渋谷のスクランブル交差点、うんうん、大晦日の深夜は、うんうん、歩行者天国にするんですって、今まではその道路に出ないでくださいって言って警察をバーって動員して押さえつけてたのを、うんうんうん、逆にもう車やめようぜみたいな話、
あでもいいかも、
なんかその発想でもっと世の中良くならへんかなって思うんですよね、うん、もう止められないっていうことを前提に、うん、じゃあ少なくともなんとなくこう危険が最小限になるようにしようぜみたいな、なんか、あの決断はいいなと思う、ね、うん、
規制するからなんかそれをまた破りたい、なんかバイオリズムじゃなくてなんか精神みたいななんかさ、うん、あったりもするじゃん、
そうね、
なんかゴミ捨てちゃいけないって言われるから捨てちゃう、なんか悪いことしちゃった背徳感が気持ちいいじゃないけど、なんかそのとかさ、
ね、路上喫煙もやめろよって言われるから余計吸いたくなるみたいな、
うん、そうみたいなね、なんかそう悪いことだから、万引きが悪いことだから、なんかそのだってお金持ってるとかさ、なんかそのスリルっていうのはさ、悪いことをして怒られるからみたいなのだったり、ね、そのものが欲しいわけじゃなくてとかね、ゴミを捨てるのが気持ちいいからじゃないでしょうしね、
ね、だからもう今年は僕餅最後だと思って毎年食べてます。
毎年そっか、お餅美味しいよね。
そう、お餅がなかったらね、
いや食べちゃそれそう美味しいから食べるもんね、
そう
年取ってさ食べにくくなってもさ、
ひょっとしたら自分の孫には昔は餅っていうもんがあってねって言ってるかもしれない、
そんな危険なもの食べてたの昔の人は、
喉に詰めて毎年何十人か死んでたんだよ昔は、
死ぬのみたいななんでそんなもの政府は規制しなかったのみたいなあり得るかもね、
なんか嫌な世の中だ、怖い怖い
怖いね、
なんか年の瀬にこういう絶望したくないな、
そうだね、
うん、年の瀬ってこれダウンロード始まるの年明けてからだな、
あそうなんだ、
はい、
おめでとう、明けましたよ、
明けましておめでとうございます、
明けましてダウンロード、
年末どうでしたかね、新年一発目のダウンロードが吉村香織ですなんていい年なんでしょう2017年はいい年だ
お餅で喉詰まらす話してるよ大丈夫かな、
ね、まあそんなこともありつつ、うん、なんか今日言い残したことはないですか、吉村香織が
言い残したこと、多分あの面白いです音楽、
うん、吉村香織の、
いや、うんうん、全部私、うん、個人的なんか今日は一日楽しかったですみたいな感じ、
あ、なるほど
っていうレベルで、音楽面白いですねってくらいです。
また来てください、
はい、
番組がいつまで続くか分かんないから、続いてるうちに来て、
続くよ、
まあそんなようなところで、吉村さんとは花が咲いておりますけども、はい、我々はこの後ちょっと一杯飲みに行こうと思いますが、
行きますかね、
はい、オンエアの方はこんなもんでございますかね、
う
ん、
ありがとうございます、お聞きいただいてここまで聞いてくれたかな、
そうですね、
すいませんね、
もう餅の下りで落ちてる人多いと思いますけど餅を気をつけて食べてください本当に、うん、はい、今日のゲスト吉村香織さんでした、
数の子が好き、ありがとうございました
ありがとうございました